7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。2月5日月曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアはパーム油の新しい市場を開く必要があるについてお伝えします。パーム油及びその派生品の輸出は依然として2017年に118億4000万アメリカドルを余剰したインドネシアの貿易収支に対する最大の外国為替企業物です。パーム油は2016年のように主な輸出商品になりました。ランプン大学の農業学部の教授ブスタノ・アリフィン先生は2月4日日曜日にジャカルタで2017年の総パーム油の平均価格は2016年の平均価格と比較して 2% 上昇したと述べました。ブスタノ・アリフィン先生は10年までパーム油及びその派生品の数量及び輸出額は引き続き増加すると予測しました。それにもかかわらず、持続可能性の問題は引き続きインドネシアのパーム油の障害になります。彼は政府は新しい輸出市場の集中的に開くと期待しています。例えば中央アフリカ、南アフリカ小国、ロシアの分数国、中東の国々はかなり前向きです。それでは次のニュースです。インドネシアと6カ国はウズベキスタンへのビザなしについてお伝えします。ウズベキスタンはインドネシア、韓国、マレーシア、シンガポール、トルコ、日本、イスラエルの7カ国にビザなし政策を発行しました。2月10日以降、この7カ国の国民は30日間の滞在のためにビザなしでウズベキスタンを訪問することができます。レプブリカオンラインによって引用されるように、2月4日日曜日にウズベキスタンのシャフカ・ミルジヨエフ大統領は法令文書に署名しました。目的はウズベキスタン共和国の観光潜在力の発展に有利な条件を作り出すことです。この文書にはウズベキスタンへの定期便を運航する外国航空乗組員もビザなしで国を訪問する権利があると強調されています。それでは次のニュースです。 マルグスクとゲフィンは2018年インドオープンで3連続のタイトルを獲得についてお伝えします。2016年と2017年にタイトルを獲得した後、インドネシアのバドミントンの男性ダブルスのペア、マルクス・フェルナルディ・ギデオンとケフィン・サンジャイアス・コムリオは、2018年はインドオープンバドミントン大会で3回連続のタイトルを獲得しました。アンタラス氏によって引用されたように、2月4日日曜日に世界バドミントン連盟の公式サイトで、このタイトルはキム・アストルプとアンダース・スカールプ・ラスムセンというデンマークのペアに、決勝戦で21対14と21対16に勝った後、マルクスとケフィンはタイトルを獲得しました。このタイトルは先週2018年インドネシアマスターズ大会で、このペアが優勝した後、マルクスとケフィンの2番目のタイトルです。それでは最後のニュースです。インドネシアの自転車競技連盟は、アジア自転車競技大会に参加する20人の選手を参加するについてお伝えします。インドネシアの自転車競技連盟の管理者は、2018年8月のアジア大会への参加準備のために、2月にミャンマーとマレーシアでアジア自転車競技大会で20人の自転車競技選手を送りました。アンタラ通信に、インドネシアの自転車競技連盟の管理者のラジャ・サプタ・オクトハリ会長は、2月5日月曜日にバリーのデンパサルで、彼は2月8日から12日までミャンマーで行われた横断的チャンピオンシップの選手が含まれます。一方、マレーシアで2月16日から20日まで選手は自転車陸上競技大会に参加する予定です。彼は大会に参加することに加えて、インドネシア自転車競技連盟の管理者の17人の選手は、1月20日から2月20日までマレーシアで海外訓練を参加しました。これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はウラマーはインドネシアの多様性と統一を維持する役割を果たすについてお伝えします。1100以上の地域言語、714の種族、イスラム、カトリック、プロテスタン、ヒンドゥー、仏教、儒教、6つの公式宗教を持っているので、インドネシアは多様性のある国です。この多様性はもちろん、総合理解の意識を必要とします。そうでなければ、時に分割につながる摩擦を引き起こすことができます。インドネシアの 88% の国民がイスラム教の信者である。イスラム教は大多数の宗教です。しかし、これはイスラム教が社会的、政治、生活、国家のすべてを支配するわけではありません。インドネシアのイスラム教徒は宗教社会の調和に非常に関心があり、他の信仰に対する高い寛容を持っています。今までイスラム教徒はインドネシアの調和と多様性を維持する上で非常に重要な役割を果たすと 考えられています。インドネシア設立の歴史を通じてウラマーはインドネシア共和国の完全性を維持することができると考えられています。統一を維持する上でこのウラマーの貢献も疑う余地がありません。インドネシアは唯一の神への信仰、人道的、団結感がある、常に万儀を通じて問題を解決しようとしている社会正義を持つ国です。パンシャシラと1945年憲法に基づいている国を維持することはインドネシアの国民の義務です。ビネカートゥンガリーカの枠組みで国家の主権のために戦うために苦労した国家の創設者によって義務付けられているようにします。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1933年2月5日7つの州の戦の事件のことから始めます。7つ州の戦の事件は1933年2月5日にスマトラ沖でオランダの海軍戦艦ゼッフェン・プロフィンシエンで行われた反乱です。その原因は1933年1月1日に発表されたオランダ東インド政府の企業員の給与を 17% 削減する決定でした。従業員の給与の低下はその時点で世界を席巻した経済不況のために財政赤字を減らそうとするオランダ東インド政府の試みです。しかしこの決定はオランダ東インド政府の欧州エドネシアコラシアの公務員の双方から大きな挑戦を受けました。ゼッフェン・プロフィンシエン船に乗った反乱はオランダ海軍国旗による戦犯の爆撃によって克服されました。次に1947年2月5日イスラム学生協会の設立についてお伝えします。67年間のイスラム学生協会 HMI はインドネシア国の旅のフェーズを公演します。 HMI とインドネシアは並行して並びます。これはラフラン・パネによって開始された組織の設立当初から見ることができます。また HMI は当時独立を維持しようとしていた国家の状態で生まれました。ことは気をてできません。幹部と当初ベースの組織として HMI は政府機関のいくつかの重要な動向を記入し国家政治の現場に貢献できる資格のある幹部を生み出したことも署名されています。最後に1979年2月5日イランの暫定政府政治に関する政令を発出したことについてお伝えします。イマム・ホメイニ氏は一時的なイランのイスラム革命の形成のための 令状を発出しました。令状にイマム・ホメイニ氏はイスラム革命の目標とプログラムを起草しており、暫定政府はその目的を達成しようとしています。暫定政権の最終目標は国の政治制度の決定、選挙、憲法評議会の設立、イスラムの最小の議会選挙の実施のための国民投票を実施します。一方、左政権は外元令を果たし、残りの政権支持者はイスラム統治の形成に反対するデモを開催しました。反対にほとんどのイラン人は大規模なデモを続けた左政権の解体とイスラム政権の形成を要求する国のさまざまな地域で大規模なデモを開催しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアとカンボジアは2国間、経済、観光の協力を改善することに同意することについてお伝えします。インドネシアのレッドマルスディ外相は2月2日金曜日ジャカルタで、カンボジア外相と国際協力プラク・ソクホンとの2国間会談を行いました。会談でインドネシアとカンボジアは貿易、投資、観光、地域協力などの2国間関係を強化することに合意しました。レッドマルスディ外相は2国間関係の改善、特に両国のコミットメントと合意の実施を阻止するための主要な2国間フォーラムとして、第4回インドネシア・カンボジアの共同委員会を開催するというインドネシアのコミットメントを伝えました。経済分野において、両外相は、両国間の2国間貿易の価値において、プラスの成長を記録しました。貿易額は、前年同期の約4億ドルと比較して、2017年1月から11月にかけての約4億9200万円。以上ロールです。一方、インドネシアの投資額は利用率、住宅、交通、インフラなど2016年に約3億5000万ドルに達しました。レッドマルスディ外相は、インドネシアは健康製品の分野で協力する可能性が高いだと語りました。世界遺産を持つ国として、それはアンコールワットとボロブドゥル寺院の姉妹寺院協力を通じて観光や文化の協力を強化することにも取り組んでいます。一方、プラク・ソクホン外相は両国の友好関係と緊密な協力を強化する共通の規模を再確認するためにジャカルタに存在していると述べました。レッドマルスディ外相は会談で、カンボジアはまたインドネシアやインドネシアでの 医薬品の分野での協力と投資を増やすために関心を表明し、カンボジアに投資する製薬企業を招待すると述べました。地域問題について、両外相は ASEAN メンバー間のより具体的な協力の必要性を考慮しています。南シナ海における平和と安全で、両外相は2017年8月の南シナ海の COC 行動規範の採択を積極的に見ています。両外相はまた、2018年3月に予定されている COC 交渉がうまくいくことを期待しました。両外相はまた、来年の記念日であるインドネシアとカンボジアの外交関係の60周年の準備議題について議論しました。これはプラク・ショクホン外相が2016年4月に就任して以来、インドネシアに初めて訪問したことです。レトマルスディ外相と2国間会談を行うほか、プラク・ショクホン外相はユスカラ副大統領と表敬訪問を行いました。これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日はリオ首都のプンジャリン島をご紹介します。この放送は9525kHz 短波放送だけでなく www.poinews.id でも聞くことができます。アナンバス島は南シナ海に面しているインドネシアの主要な島の一つです。島の地区としてアナンバス外は巨大な観光の可能性を秘めています。この観光の潜在的可能性は、この地区が主要する200以上の島々に見られ、その一つはプンジャリン島です。リスナーの皆さん、プンジャリン島はリオ諸島州のアナンバス諸島地区パルマタ区にあります。島には柔らかい白い砂浜、穏やかな水、そしてきれいな水があります。この島は独自性を持っています。また隠された小さな湾があり、約2km に沿って三日月のように湾際を駆使、約50mの海岸線があります。湾の両端には観光客の好きな写真の対象としてよく使われる様々な形や大きさの丁寧に岩があります。リスナーの皆さん、2007年以来、アナンバスがナットゥナ地区の一部であるとき、この島の周りの海域は海洋公園保護区域に指定されました。だからこれまでその地域では生息地と自然界が 維持されている不思議ではありません。活路がより調子的であることを望む人のために、プンジャリンとの他の地域ではトレッキングを行う小さな丘があります。トラックはかなり難しいです。丘に着いたら別の側からプンジャリンとの美しさを見ることができます。リスナーの皆さん、プンジャリンとに行くためにアナンバス島からアクセスできます。旅行はハリムプラダナクスマ空港からの飛行機で行うことができ、また空港までは2時半かかります。また空港に到着した後、船主と合意した料金表のスピードボートで旅を続けます。スピードボートは通常15、20人収容可能です。この島では夜を過ごしたい旅行者のためにすでに利用可能です。リスナーの皆さん、これでブソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。今日はAsal Anda dari mana? Nihongo de Anata no shushin wa doko desu ka? Toyu kaiwa wo goshoukai shimasu. Listener no minasan, itsumo no you ni mazu wa Yogyakarta iki no hikouki no kyabin de Toni-san to Shinta-san no kaiwa wo kiite mimashou. Watashi wa 2回 iimasu. Minasan wa watashi no ato ni suzuite iite kudasai. Toni. Shinta?Asal Anda dari mana? Shinta, asal Anda dari mana? Nihongo de Shinta-san, anata no shushin wa doko desu ka? Shinta-san, anata no shushin wa doko desu ka? Shinta, saya dari Jakarta. Saya dari Jakarta. Nihongo de Watashi wa Jakarta kara kimashita.Watashi wa Jakarta kara kimashita. Kalau Anda dari mana? Kalau Anda dari mana? Nihongo de Anata no shushin wa doko desu ka? Anata no shushin wa doko desu ka? Tony. Saya dari London. Saya dari London. Nihongo de Watashi wa London kara kimashita.私はロンドンから来ました。シンタ。お、アンダオランイングリス。お、アンダオランイングリス。日本語で、そうですか。イギリス人ですか。そうですか。イギリス人ですか。トニー。いや、ベナル。いや、ベナル。日本語で、はい、そうです。はい、そうです。次は、今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていってください。Asal Anda dari mana? Asal Anda dari mana? 日本語で、 あなたの出身はどこですか？あなたの出身はどこですか？ Saya dari Jakarta. Saya dari Jakarta. 日本語で私はジャカルタから来ました。私はジャカルタから来ました。Anda orang Inggris? Anda orang Inggris? 日本語であなたはイギリス人ですか？あなたはイギリス人ですか？ Anda orang Indonesia? Anda orang Indonesia? 日本語であなたはインドネシア人ですか？あなたはインドネシア人ですか？いや、benar。いや、benar。日本語で、はい、そうです。はい、そうです。あんだ、あんだ。日本語で、あなた、あなた。誰かの出身を聞くときに、あなたは、asal anda dari mana? 日本語で、あなたの出身はどこですか？と聞くことができます。dari mana という言葉は、誰かの出身地を聞くときに使います。誰かがあなたの出身地を聞くことがいる場合、あなたは、Saya dari 何々何日本語で私は何々から来ましたと返事することができます。何々は都市や国の名前に満たすことができます。例えば Saya dari Jogja 日本語で私はジョクジャカルタから来ました。または、Saya dari Indonesia。日本語で、私はインドネシアから来ました。と答えることができます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの男性クロンチョン歌手、イスマントをご紹介します。それでは皆さん、まずはイスマントの曲、バクティを聴いてください。
kejayaan tanah airku. Tiada bimbang lagi, ini tujuan baktiku. Di alam bebas merdeka, aku ingin menunaikan bakti, memohon restu dewa agar ditabahkan hati. Dimana cerah nirmala mendesir alun bayu bagai bahana, teja sakti nirwana, kejayaan tanah airku. Tiada bimbang lagi, ini tujuan merdeka. Aku ingin menunaikan bakti, memohon restu dewa agar ditabahkan.
Bakti という曲は、独立と彼の愛する母国に捧げたいという供給への感謝の気持ちを語ったオリジナルクロンチョン曲です。クロンチョン音楽に伴奏されるこの曲は、イスマントの独特な歌声に美しく聞こえます。クロンチョン曲をうまく歌うことができるだけではなく、イスマントは他のクロンチョン歌集を歌われたクロンチョン曲を作曲することができます。では皆さん、次の曲はイスマントの曲、 jauh di mata dekat di hati wo kite kudasai.
dan janjimu oh Dinda. Pada malam nan bersaksi walaupun jauh di mata namun selalu dekat di
この曲は一緒にいられないカップルの恋物語について語っています。1950年以来、クロンチョン音楽はインドネシアの音楽愛好家に他のジャンルより人気がありました。同時にワルジンナ、エス・ダルマント、ピン・アストノ、イスマントなどの人気クロンチョン歌手が現れました。ワルジンナとイスマントは1950年にアラライが実行したビンタンラディオというイベントの優勝者でした。それでは皆さん、最後はイスマントの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Walaupun senandungku
serenade laras rayu. Terimalah bagai lamaran kasihku dari hati ingin menyumbangkan doa restu walau hanya tak semerdu bulu perindu. Seiring puji dalam hati ku berjanji dalam bakti pahlawanku mengawali bunda nusa bangsaku. Thank you.
terang cuaca, langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。